ひとみのひとりごと。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です、はい、今日は暖かいから良かったけど、
1月前半どしゅっともぐらい寒かったですね。
寒かった、
本当に。もう
それで去年の暮れに台風が来て、寒いし天気悪いしで野菜がむちゃくちゃ高くなって、
今もまだ高い。
高い、
もう嫌っていうぐらい高い、
うん、
もうあの冷凍食品ありがたいわ根菜類と冷凍食品で食いつないでおりますみたいな。
でも僕のとこ忙しいから、あのメニューを考えるの嫌やからね、
はい、
毎日鍋、
うん、
でも野菜結構いるからね。
そうよ、
うん、西賀茂のね、ちょっと太いネギ、この間スーパーで見てたら3本で599円やから、1本200円やな。
おお、
立派なネギやけど
すごく高級品、
そう。それで
お肉より高い、
あのうちの従業員が西賀茂で100丁やってるから、親父に言うて、3年分、ネギ買
う
てってくれ言
う
て、
ド
バーッと来た、
嬉
しいわ。半年ぐらいでね、
ネギむちゃくさん
従業員のもう一人の上の先輩が言うのよ、
うん、
おネギ3年分買うてくんじゃどういて違うって3年分やって3年も持ってきてどないすんねん言うてたけど、高いわ。
高いね、白菜とかね、キャベツにレタスがね、信じられんぐらい高い。
なんでレタス半分で500円とかすんのよ。
そこまで高くないで、うちの近
所。いや高いな
って。あ、本当。で、あの今カット野菜売ってるじゃないですか、安全性はちょっと疑問があるっていう人もあるけれども、あれ一袋100円ぐらいで売ってるからありがたいわ。
そう、前話したから、分あるやん、スーパーで売ってるネギ刻んだやつ、あれ白い部分は中国から輸入して、青い部分は九条ネギ使ってとかいう場合あんのよ。
あ、そう、
コストが問題やから、中国から青いネギ輸入したらヘタるやんか、早いこと、で白いネギだけ輸入して、でそれを大量に8割9割白いとこを使って、あと青いとこもないとおかしいから、地元の九条ネギをあとちょっと入れるとかして、
彩り、
なんかもうカットしたようなもん、どこの産地分からへんから、
分からへんけどね、それはそうなんやけども、やっぱりな、どうしても欲しい時はしゃあないなと思って。そうやね、もうあのいい加減な年になってきたら体に多少の毒が入ってもいいわ
今日なんか京都新聞もやってるやんか、
京都新聞なんです。
今日のや、
今日のなんです。でね、16日火曜日の京都新聞がね、まあ久しぶりに端から端まで読みました。
読んだ、僕半分ぐらいや、
特集がね、ありまして、帝国の骨っていう題名がついてる、京大の被爆者標本どこへっていう大きな見出しがついてるんですけれども、
僕も読んだぞ。
京大の学生さんとか、あの医学部の先生たちってこんなすぐに広島行ったんやと思ってね、改めてびっくりしたのと、その時にいろんなものを資料としてやっぱりお医者さんですね持って帰ってるんですよね。でそれを戦争が終わった後来た進駐軍は日本中の大学からかき集めていったっていう、まあはっきり言うとそういう感じの記事なんですけれども、その時に京大の先生は、いやこれは日本にとって大事な資料ですって言って、まあ渡さなかったとかいう話が載ってて、じゃあ今どこにあるんだ、ちょっと探したけれどもはっきりわからないみたいな、これからも探すんだみたいな最終的な記事になってるんですけどもね、京大の先生って面白いですね、そういうところね。自分の持って帰ってきたものと自分が研究に必要だと思ったものは、あの頃の GHQ っていわゆる占領軍に対して抵抗するっていうのはものすごいことだと思うんですけどね。
いるよね、
いるよね、で自分だけじゃないです、いや、同じ教室にいる学生さんたちもそうだろうし、同僚の先生たちもそうだろうし、京都大学そのものがひょっとしたら睨まれるかもしれないっていう、なんか紙一重の危険性もありつつ、それも知りつつ、それでもやっぱり大事なものは大事なものとして守ったみたいな記事が書いてあって、でもそれ本当にあったらすごい資料だと思いますよ、一級品のね。で今いわゆるアイキャンのノーベル賞受賞で核兵器禁止条約っていうのがすごく注目されてるし、皆さんメディアの方もいろいろ毎日報道されてますけれども、やっぱりなぜ広島と長崎にっていうのと同時に、なぜそんなものを作ったのか、 で使われた側は一体どんな被害が本当にあったのか、いまだにはっきり分かっていないのが原子爆弾の影響、今も続く被爆者の苦しみっていうふうに、まあ、言葉で言ったらサラサラサラと終わってしまう70年間ですけれども、でも実際に被爆された方たちは本当に人生完全に変わってしまう思いをして、その子どもたち孫たちにまでその影響が出ているって言われている原子爆弾に対して、これだけのことが分かっていながらそれでも実験をした、人体の上に落とした、皆さんの街を壊すために使ったっていうアメリカの考えたことと、その結果をやっぱり知りたかったアメリカっていうのと、いや戦争中とはいえいろんなことが、思いがそれぞれの立場で交錯したんだろうなと思いながら、でも京大のその一級品の資料は今どこ、知ってる人があったら私ですって名乗り上げてくれると面白いなと思いながら新聞は読みました、うん、でね、また別のページにはアイキャン事務局長が禁止条約反対の日本に対するメッセージということでね、広島で対話集会で発表されたことがあったんです。それに対して日本政府に対する批判として、核兵器廃絶を求める合理的な国際社会から足を踏み外した、日本はドロップアウトしたみたいなことが書いてあって、被爆国日本が条約に反対することは広島、長崎以外でも同じ過ちが繰り返されていいと思っているのではないか、そう国際社会から取られているんじゃないかっていうようなことが書いてあって、いやこれは絶対広島長崎の被爆者の人たち聞いたら日本政府何考えてんのっていうことに対するやっぱり大きな力になるんじゃないかなと思ってね、今国際証明の核兵器廃絶国際キャンペーンっていうやってるんで、それに対しても大きな力になるし、そういうことで核兵器廃絶っていうものはなんとか今なんていうのかな、平和首長会議っていう大きな国際組織があるんですけれども、それの中心になっているメンバーが広島と長崎の市長さんたちなんですけどね、彼らは2020年までに核兵器廃絶の道を作りたい、なんとかそのこう希望を見出したいということで2020ビジョンっていうふうに掲げてやってはります。それに対してもやっぱりこの日本の姿勢、政府の考え方っていうのは被爆者の思いと全然合わないし、日本の現状とも合ってないんじゃないか、国際社会が求めるいろんな意味での日本の在り方、ありよう、動き方、考え方みたいなのはもっとやっぱり被爆国日本として被爆者に寄り添う形っていうのを、そういう態度が見えていいし、そういう動きがあって当たり前じゃないかと、やっぱり日々被爆者とお付き合いがあり、被爆者と反核運動をする立場としては、この国連の組織の NGO の国際核兵器廃絶国際キャンペーンの事務局長さんの言うことにおせつごもっともですって言いながら、日本政府の言うことは何とも歯がゆいなと、やっぱり同じ日本にいながらどうしてこんなに考え方が違うのかっていうのもね、大きな疑問点なんですけれども、やっぱりなくしてほしい、ね、1億人日本人がいるのに2億人の日本人がなくしてほしいと思ったとしても、政府の閣僚何十人かの人たちが、いやそんなことないです、核兵器は日本の安全を守ってくれますって言ったら終わりなのか、この矛盾をやっぱりなんとか解決する方法があるならばなんとかしてほしいなと、正月早々こういうことを考えて、あ今年1年これで終わるのかしらんと思いながら国際署名のための1年間になりそうなちょっと予感をしつつ、いやでもね、核兵器廃絶はね本当にやってほしい、もう二度と使わないでほしいし、で NHK が去年の夏から今年お正月にかけて何回も繰り返し繰り返し再放送してる核兵器を扱った問題だとか、沖縄の問題、あと731部隊の戦時中の資料の公開だとかね、いろんな戦争中の出来事をあまりマスメディアが扱ってこなかった、書籍にもあまりなってないような、一般的には広がることのなかった情報公開みたいな形で番組作られ、繰り返し繰り返し、まあ真夜中ですけどね、再放送してるんですよ。そういうことから見ても もっとやっぱり関心を持って見てほしいし、もっと世界中の声を聞いてほしいし、日本のマスコミ新聞各社も合わせて世界中の人がどうやって日本を見てるのか、日本の考え方は本当に世界が認めるような考え方なのか、どっかの、ね、大統領と一蓮托生で孤立していくような道を選んでないんだかっていうこともね、やっぱり考えてほしいなと思いながら、あ、今年1年なんとか少し前に進むようにって思いつつ、はい、1年が始まりました。で、寒いなと思いながら、ろくに外に出ないように頑張ったので、新聞は丁寧にこの半月間本当に読みましたみたいなお正月でしたね。でも今年のお正月の新聞割と面白かったですよ、何かかんかと繰り返し繰り返し。
でも僕新聞読んでる間もなかったからな、
それは忙しいからよ、
うん、
あの1月はね、あの幸いなことにミュージアムの見学者っていうのはほとんどないので、
あかんやん、
ミュージアムそのものがお休み長いし、
うん、
で始まった時には皆さん学校側なんて冬休みでしょ、
うん、
そんな関係もあってね、誰も冬の京都にそんな博物館周りに来るような人があんまりいないまあ例年なので、
暇
よ、まあ例年この時期暇なんです、うん、1月2月っていうのはね。で3月ぐらいになってちょっとあの花見気分にのね、うん、社会人団体が来るかなぐらいの感じなんですけどね。金閣寺に雪が降った時だけ忙しい
なんでや
周り中からなんか金閣寺に雪降ったら見に来はるやないですか。
ああ、その時に平和ミュージアムも見に来はるの、ついでについ
でにうらうら歩く人が増えるのよ、
は
い、でお散歩してはんのよね、あの辺ね、うん、で、まあ、別にあのガイドが忙しいわけじゃないですけどね、ミュージアムがなんとなくにぎわうの。
あ、そうな、
うん、ああなるほどなって、観光名所が横にあって、まあ、その恩恵を賜るというのもありかなと思いながら、ね、もうちょっとしたらこの間女子駅伝があったし、来月になったら今度京都マラソンがあるし、
うん、
ああと思いながら、あの京都マラソンちょっと私
あれ苦手やわ、
ね、邪魔やわ、怒られるかもしれない、マラソン好きな人には。でも あんなにいっぱい京都市内うろうろ観光巡りせんでええんじゃないか、もうちょっとメイン通りだけでいいんじゃないかと、あの暮らしてる者にとってはあんまりありがたいイベントではない。
コースを横断できひんのが嫌やね、
うん、
移動できひんからお仕事行けないし、
うん、そうなのよ。
健康診断、まあ、その時ようあんのよ。
あ、そう。
ほんなら健康診断行ったら帰れへんなったりとかねあ、
バスも止められるし ね、
あれ迷惑よね、
うん、
もっと郊外でやりゃええのに。
郊外、まあ、郊外じゃなくてもいいんですよ。広い道やったら片側止めて片側っていうことができるから。
そうそう、嵐山のドライブの上を往復すって
たから、あの寒いとこ、
あ、
それは大変やで。
迷惑がないとこでやってくれたらいいのに。
うん、まあ、また2月3月とこれからいろいろイベントもありますので、皆さん、核兵器廃絶のキャンペーンやってたらどうぞ皆さん街頭でご協力をよろしくお願いします。
署名すんの？
署名するの、うん、祇園の石段下とかでね、署名用紙持って立ってる人たちがいるから、
うん、はい、
あの皆さんも見かけたら協力してね、はい、
はい、
この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。